聖書を朗読いたします。フィレモンへの手紙1節から25節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書399ページです。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者フィレモン、姉妹アフィア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。私は祈りのたびにあなたのことを思い起こして、いつも私の神に感謝しています。というのは、主イエスに対するあなたの信仰と聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことをあなたが知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っています。兄弟よ、私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。それで私はあなたのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き止めて不義のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分のもとに置くためではあったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってもそうですが、あなたにとってはなおさらのこと。一人の人間としても、主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたがあなた自身を私に負うていることは良いとしましょう。そうです、兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。ついでに私のため宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからです。キリストイエスの家に私と共に囚われているエパフラスがよろしくと言っています。私の協力者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。以上の聖書箇所よりキリストによって喜ぶと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
まずフィレモンとは誰のことか説明いたします。フィレモンはコロサイの町に住む裕福なクリスチャンです。このフィレモンに手紙を書いたのが使徒パウロです。そしてオネシモという人が登場します。このオネシモはフィレモンの下で働く奴隷でしたが、 フィレモンの家で窃盗を働き逃亡してしまいました。その後捕まって牢獄に入れられましたが、なんとそこでパウロと出会い、イエス・キリストの福音を告げ知らされクリスチャンになりました。今日のお話はこの3人の関係を押さえておくと分かりやすいです。その他の人たちの名前は覚える必要はないですが、姉妹アフィアはフィレモンの奥さんか親類の女性とも目されます。戦友アルキポはコロサイに在住の伝道者と思われます。最後の方に、皆さんも、よく見聞きする名前が挙がっていますが、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカなどは宣教協力者たちです。獄中で現在身動きが取れないパウロはフィレモンに対してクリスチャンになったオネシモを再び受け入れてほしいと手紙で要望をしています。フィレモンは手紙を読んでどう思ったでしょうか。フィレモンの立場からは奴隷の一人がいなくなったからといって代替えの奴隷はいつでも雇えたでしょう。去る者は追わず、窃盗を働いて逃亡していったおねしものことなどすでに忘れかけていたかもしれません。フィレモンがどのような人柄だったか分かりませんが、冒頭で私たちの愛する協力者フィレモンと述べられているので、コロサイの町で宣教者たちからも頼りにされていた人物だと思われます。宣教協力の要請に対しフィレモンも惜しみない働きをと協力をしていたのだと考えられます。そうだったとしても、オネシモの処遇についてはさすがに別問題だと捉えるのが常識です。敬愛するパウロ先生からの要望であっても二つ返事で引き受けることはできなかったと想像します。フィレモンの心の内を見越してというわけではないと思いますが、パウロは要件を伝えるのに前置きが長いように感じます。しかし本題に入る前にフィレモンに気持ちよくさせてもらう、フィレモンに気持ちよくさせるために不必要に持ち上げたわけではありません。パウロはクリスチャンとして大事なことを確認しています。むしろクリスチャンだからこそイエス・キリストへの信仰が再確認され、互いにイエス様のことについて一層深められるのです。やや長い前置きが示すことは、イエス・キリストが十字架で救いを示したその現実が私たちの前に先立つことです。パウロもフィレモンもすべての協力者もイエス・キリストの救いに勝る喜びはないのです。いかにフィレモンが神に愛されているか、彼は救われた自身にキリストを重ねたことでしょう。フィレモンに宛てられたメッセージは私たちに対するメッセージでもあります。フィレモンは自分のことだけでなくクリスチャンである兄弟姉妹の交流の要にありました。キリストありきが大前提ですが、同時にクリスチャンはキリストとの関係においてこの世で一人ぼっちで信仰生活を過ごすわけではないことも示しています。クリスチャン同士で交流が広がる方向に働くようになるのです。私たちもそうですが、日曜日 などに何気ないこの交流を通して何気ない気持ちかもしれませんが、この交流を通して信仰の実践がなされているのです。フィレモンは信仰における実践面では与えられた賜物を生かし、精一杯キリストを証ししていたでしょう。獄中のパウロも彼の愛の実践から少なからず慰めを受けていました。我々はキリストの十字架を土台とした信仰の上に立ち、キリストを信じる兄弟姉妹として一致があります。生まれや暮らしぶりには共通点を見出せなくとも関係ありません。平穏無事な時はそう思えるのです。ところがある日、ちょっととんでもない思いをしたヌスットのオネシモがクリスチャンになったと知らされました。まさか獄中のパウロ先生に出会い福音を聞かされていたとは。しょうもないオネシモがクリスチャンになるとは誰が想像したでしょうか。自分からは物理的に遠いところでクリスチャンとして達者でやっているのなら、少しは温かい気持ちで応援したいと素直に思えるかもしれません。けれども自分のところで面倒を見てやってくれないかとパウロ先生直々にお願いされました。フィレモンは感情的側面と信仰的側面が入り混じる複雑な気持ちになったかもしれません。この要請を彼は最終的にはその信仰的行動によって受け入れたことでしょう。このオネシモの名前には有益なという意味があります。以前は役に立たなかったが、クリスチャンとなってからは役に立つものとなり、まさに名前負けしない人物に変えられました。オネシモにもキリストが及んだ事実はパウロだけでなく、もともとの主人であるフィレモンとの関係にもキリストの光が照らされたことになります。オネシモの救いは福音の無限大の力を感じさせられます。パウロは当初オネシモを自分の指導下に置いて働いてもらおうと考えました。そうしようと思えばできるのですが、フィレモンの許可なしにはやらないことにしました。ところでパウロは自分のことを年老いて囚人になっていると表現していますが、文字通り老人になっていたわけではありません。老人になっているから体力もないからフィレモンに委託したのではありません。老人とはここでは大使を意味しています。大使館に勤める大使のことです。それは他でもないイエス・キリストの大使としてパウロは自身の役割を意識しています。キリストは何をしたお方か、人々に救いをもたらすためにご自分の命や神の御子としての権限を脇に置いたのです。獄中にいるパウロは物理的にはその活動に制限がかかりますが、立場上フィレモンに命令をする権利がありました。手紙で命令内容を書けば済むことです。けれどもパウロは自分の権利をいわば放棄し脇に置いたとも言えます。パウロがフィレモンに 期待することは、フィレモンが強制されてではなく、神の成した御業から理解し、自分から良いことを神に願うようになることです。一方で、オネシモは誇ることができない理由で、フィレモンのもとから逃げ出しました。しかしながら、これもキリストに出会うためであり、オネシモがクリスチャンとなって再びご主人のもとに仕えるためであったかもしれないとパウロは述べます。彼が述べたことはローマの信徒への手紙の中の次の言葉に通じます。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。オネシモの身の上の出来事は奇遇に見えるかもしれません。けれども、これらは大いなる神の配剤によることであります。フィレモンにはこのような神の正しさについて信仰的理解が深められることが期待されています。オネシモの扱いについては、奴隷として立場は変わらなくとも、キリストにある自由を得させられた一人の兄弟として愛し受け入れることです。フィレモンにとっては新しいチャレンジを神様からいただいたのかもしれません。パウロはオネシモのことを私の子、私の心であると表現します。心を同じくする仲間です。オネシモを私と思って迎え入れてほしいとフィレモンに重ねてお願いしています。フィレモンとオネシモの間にあるわだかまりを見越してそういうのだと思います。パウロは保険まで申し出ます。オネシモが何か損害など不利を与えたら、パウロ自身が肩代わりするというのです。オネシモは改心しましたが、罪や誘惑に再び陥らない保証があるわけではありません。他のクリスチャンも同様です。しかし、キリストの十字架のもと、罪を認識するだけでなく、神に許されたものとしての喜びが勝る経験をクリスチャンは得させられるのです。キリストをまだ知らない人と、キリストの許しを知る人との大きな違いがここにあります。わだかまりを超えさせるキリストによる和解がフィレモンとオネシモに訪れようとしています。パウロもまたできることは限られますが、二人の兄弟の仲介者としてキリストにある徳を示します。そして獄中にあってもなおキリストに生きる喜びを諦めていません。それどころかフィレモンをはじめ兄弟姉妹たちがクリスチャンとして成長されることを期待するのです。救いに預かり希望を与えられた多くのクリスチャンは心を動かされ賜物を生かして働きます。その働きには教会の祈りがあることを忘れてはならないでしょう。祈る中で一人の盗っ人が神の御救いを信じるに至り、キリストの兄弟として加えられました。私たちは負債があるにもかかわらず 主が私たちを所有してくださいました。その事実を忘れてはなりません。主の愛に応答するようにクリスチャンはキリストに似たものとしてキリストの同労者協力者の一員となっていくのです。キリストを思い他の人の救いがもたらされるために心を一つにして祈り続けていきましょう。それではお祈りをいたします。全能の父なる神様、私たちはキリストの十字架を通してまた救われる資格がないものにもかかわらず、あなたが救いの道を開いてくださいました。この大いなる恵み宝を私たちに得させられ、あなたの選びと導きとに感謝するばかりであります。どうぞ一人でも多くの方がキリストの救いの御言葉に触れ、そして喜んで私たちの罪を告白し、そして許された者としてキリストの自由に生きるものとどうかさせてください。一人でも多くの方が教会へと導かれますように。どうぞ私たちは救われてもなおまた弱き、また課題があるものでございます。しかしそこにもあなたは私たちにそれを放置し放っておくということは許さず、また信仰から信仰へと進ましめるべく、あなたが麗しき喜ばしい課題を与えてくださいました。その事実に触れ、ますますキリストに祈り願い賛美することができますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。